教えて坂上先生。
この時間は難しいものを分かりやすく面白く、坂上満税理士事務所グループの提供でお送りします。
生命保険に税金でしょ、資産運用や財テク、こんな難しいこと誰か簡単に教えてくれないかな。育児や老後の資金計画だって心配だし。
はい、私が坂上満です。難しいものを分かりやすくご説明いたします。
あら、頼もしいわね。
あなたの身近な相談相手、坂上満税理士事務所。
毎月第2第4水曜日のこの時間は、税金、資産運用、財テクからダイエットまで、あらゆる難しいと思われている話題を分かりやすく教えてくれる、教えて坂上先生のコーナーをお届けします。教えてくれるのは坂上満税理士事務所所長、坂上先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
暑いですね。
そうですね、まあ9月入ったとはいえ、まだ日が照ってる時間はね、
照ってますね。
30度前行っちゃうような ね、が続いてますけれども。
坂上先生が小さい頃って、もう9月になったら涼しかったですか？
ここまで暑くなかったと思いますね。
やっぱりそうなんだ。
8月の一番暑い時でも35度にはならなかったですよね。
ですよね、なんかそう思ってみると昔って涼しかったんだなって思いません？
かもわかんないです ね、
さあ、ということで本題に入りますけれども、はい、今日はどのようなお話聞かせていただけますか？
今日はですね、久しぶりに真面目な話をしようかなというふうに思っておりますですね。
はい、
生命保険でもやってみようかなというふうに思ってます。
生命保険入ってますけど、
生命保険にしてもですね、損害保険にしてもですね、この保険と名前がつくやつ、社会保険もそうなんだけど、まあ、保険と名前がつくやつっていうのは、なんて言うんでしょうね、一つ皆さんから広く薄くこうお金を集めて、保険料を集めてですね、である不幸があった時に、まあ、皆さんでそのお金からね、払っていこうというものじゃないですか。要は変な話だけど、競馬の馬券と同じ仕組みなんですよ。
へー。
でしょ、競馬の馬券もこれ当たったらいくらの配当があるからって言って馬券を売るわけでしょ。でそれを買った人のお金を集めて、一着になったとか、その着順が当たった人にボンとあげるわけですよ。これ、保険、この1着2着を当てるっていうこと自体が保険事故っていうふうに読みかれば同じことでしょ。
へー、ね、確かに言われてみれば、
まあ、それが あれなんですよ。で、保険事故が起きたときにその お金の払い出しがあるっていうのは、これ損害保険とか、まあ、社会保険もそうだけど、そういう保険っていう世界ですよね。で、損害保険と生命保険の大きな違いが結構あります、
ね、
どちらも不幸なことがあったときに支払われるっていうのは一緒なんだけれども、損害保険はですね、一般にこの1年契約が多いですね。火災保険とかは5年10年というのはあるけれども、あれは1年契約を一つ一つこう更新するデマを省いてるだけで、基本はやっぱり1年契約なんですね。で、自動車にしてもそうじゃないですか、1年ごとにこうやっていくでしょ、で、損害保険はこの実は加入するときに、あなたこれで、はい、保険に、入れますよ、 OK です、お金もらいました、はい、これで契約ですっていう、その引き受ける権利っていうのが実は代理店さんにあるのですね。代理店さんにある、だから入るのは非常に簡単なんですよ。お金払ってハンコポンド押せばそれで終わりだから、ところが損害保険のちょっとした特徴なんだけども、この保険事故が起こった時に出る出ない、これがあるんですよ。これが一番大きいですよね。自動車事故にしても、例えばどっちが悪いとかいう話もあるんだろうけれども、これで搭乗者保険が出るのかどうなのかとかね、まあ、いろんなのあります。この出る出ないっていう世界が非常に、難しいですね。それに対してこの生命保険っていうのは、まあ、同じく人が亡くなられれば出るっていうのが基本なんだけれども、これは必ず出ます。出る出ないって話は絶対ならない。
そうですね、
だって亡くなられれば出るわけだから、
確かに、
まあ、例外はあるけどね、例えば犯罪の匂いがするとか例外はあるけれども基本的にはそう、基本的にはそうだね、でそれで、必ず出るし、あと1年契約じゃなくて非常に長いです、契約、契約期間がね、まあ、もちろん1年契約っていうのはできるんだけれども、普通は 例えば10年ごとに更新とか、終身保険ってやつもあるでしょ、ね、結構長くなります、はい、だからその間にずっと保険料払い続けていくわけだから、かなり高額な商品になりますね。
そうですね、
まあ、高額だし長いし必ず出るという、そういう仕組みを持っているので、生命保険は入るのが難しいです。難しいと言いますか、入るときに慎重ないろいろ検査があったりしますね、例えば私も実は心臓の病気を昔やったことがあるんですよ、はいはいはい、だから私もここで普通の生命保険入れないですよ。必ずよくて割り増し、外資系のところも私入れない。
へ、
だから聞く話によると頭、血液、心臓の病気だったら、入れないそうです、私心臓にこうカテーテル入れて、ジュジュジュジュっとねやってきただけなんだけど、ダメなんだって。
そうなんだ。
はい、何のあれもないんですけどね。自分は縮んだのかなあれで。
え、割り増しで入ってるんですか、じゃあ。
いや、その前に入ってたから、それ以降はもう入ってない。そういうのがありますね。
なるほど。
で、損害保険っていうのはそんなにね、種類がないと言いますか、どこに行っても同じような感じがするじゃないですか。ところが生命保険っていう世界は、いろいろな組み合わせをすることによって、もう多岐多様なこの、名前になっちゃうんですよ。何やらかんやら一時払い、定期なんとか給付金付き終身保険とか、まあいろいろあるわけ、あるわけ。
なるほど、なるほど、
ね、そうすると我々は分かんなくなっちゃうんですよ、そういう名前がついていると。ね、あの確定申告とか年末調整の時に生命保険料控除のね、ハガキがあるでしょ、あれに保険の名称って書いてあるときに、そういうことが書いてあるわけ、なんだこれだと思いますよね、何歳満了、何やらかんやら給付金付き、何やらかんやら定期保険とか、あるでしょ、
ある
ね、ああいうやつになると分かんなくなるんだけど、実は生命保険の種類っていうのは3種類しかない。3種類とその組み合わせに過ぎない。
へ、
医療保険はまだ別よ。医療保険、介護保険、がん保険は分かる財産分野って言われていて、この生命保険でも、損害保険でも取り扱われる分野なのね。で、まずはじめに3つ分けるっていうのは、死亡保険、死んだら出るよってやつね、死亡保険ね。でもう一つはね、あんまり聞き慣れないんだけど、生存保険。
生存保険、
生きてたら出るよってやつ。あるんです。
あ、ボーナスみたいな。
じゃあ、あの年金。この日までに生きていたら、年金を、年80万円ほどずつ払いますよとか、あれはまあ俗に言う生存保険で言ってますね。亡くなったら出ないんだから年金はね。
確かに。
だから生きてれば出るんだから、生存保険、年金保険で。3つ目が養老保険。
養老保険、
死んでても生きてても出ますよっていうやつ。でこの3つがあるんだけど、その死亡保障は分かるよね。
はい、
いつ時点までに死んだら出るよ、ね、っていうやつがそうです。で、生存保険は必ずいつ時点で生きてるっていうことを決めなきゃいけないから、その満期時点、必ずこの期間があります、ね、この日前に生きてたら、年金どうぞ、65歳まで生きてたら年金どうぞっていう話になるでしょ、ね、で養老保険っていうのは生死混合保険って言われていて、生きてても死んでても出るんだけど、生きてても出るっていうことはやっぱりこの期間を区切らないといけないんですよ、65歳まで生きてたらとかね、65歳まで生きてたら、一時金で100万円あげます。でも65歳前に残念ながら死んでしまったら、それでも遺族の方に100万円差し上げます。だから生きてても死んでても出るのが養老保険ですよ。よろしいですね。
よろしいです。
はい、で死亡保険は、実はその期間は2つあって、定期保険って言われるやつと、終身保険ってやつ、定期保険っていうのは、今言った生存保険みたいな感じで、期限があるんですよ、10年なら10年、ね、その60歳60歳でもいいんだけど、そこまで決められた期限前に死ねば、死ねばでいいんだけど、亡くなられればね、亡くなられれば、お金が出ます、さあその期限を1日でも過ぎたらどうなるでしょうか。
はい、
どうなると思います。
え、支払われないんですか。
そりゃそう、
もったいないですね。
いや、そうとも言えないですよ、そうとも言えない、まあそういうことですね、結果論だけどね、例えば10年以内に死にますか、死にません、ね、でも死んだら困るっていうの入るのがやっぱり生命保険だから、
なるほど、
ね、1日でも過ぎたら基本的には払われない、だから戻ってこないでしょ、そういうのを掛け捨て保険って言うんですよ、定期保険は掛け捨て保険です、掛け捨てね。で終身保険というのがあります、これはね期限を区切らないの、死ぬから必ず、死ぬまで契約ありっていうのは終身保険。
なるほど、
ね、だから必ず出るんですよ、終身保険は必ず出ます、誰だって、ね、亡くなるからね、 で、この収支保険はですね、払い方は実は2通りありましてですね、
はいはい、
ずっと払っていくのを終身払いって言ってます。死ぬまで払い続けるやつですよ、ね、死ぬまで保証があるわけだから、うん、ただ死ぬまで払い続けるっていうのはまあ道理だわね、うんうん、それを終身払いって言いますね、
うんうん、
もう一つは、うん、あの払い込み期日を定めるやつ、65歳前で全部払いますよって。
あー、なるほど、うん、
でそうすると月々の支払額はその終身払いよりも何歳まで全部払っちゃいますよっていうふうは少し高くなりますね、当然、
うん
うん、高くなるんだけど、終身保険は実は罠があってですね、
はいはい、
終身払いにはあまりしない方がいいと私は思ってる。
終身払い
は、うん、死ぬまで払うってやつ、
ね、
なんでかっていうと、うん、これ、入る年齢がね、上になればなるほど、まあ、亡くなるリスクが高くなるわけでしょ、はい、そうすると保険金額、降りてくる金額は抑えつつも保険料は高くなるでしょ。
へー、
うん、だって収入確率が高くなってくるからね、うん、そうすると何が起こるかっていうと、うん、いつかの時点である分水嶺があってですね、この年齢以上生きていたら保険金額よりも払う保険料が高くなりますよ、うん、多くなっちゃいますよ累金額がね、うん、っていう時がいつか来るわけ、
うんうん、
まあ、それが120歳とか150歳ならいいんだけど、うん、ひょっとすると 2,3 年後っていうのがあったりするんですよ、うん、私知ってる中で、
うん、
3年生きてたらもう損をするっていうのがあるんですよ、終身払いの中で、うん、そういうのもあるので、できれば何歳前に払い込みは満了というものを定めておいたものをの払い方をするのがいいのかなというふうに思いますね、
うん、
そこでどのような保険に入ればいいのかというのがありますですね、はいはい、実はこれよくわからないので、はい、ね、まあ、3つしかないって言っただけど、これどう組み合わせるかっていう話があるでしょ。それでね、実はね、保険っていうのはですね、ものすごく高い商品なんです、生命保険はね、日本人が一生のうちに使うお金のうち、この用途に使うのが一番高いっていうのが住宅関係だそうです。住宅関係に使うのが、まあ、そりゃそうやわね、だって建てればね、
何千万円
という話
よ
ね。で、2番目が生命保険だそうです。
へー、
だからずっと払い続ける、
うん、
で3番目が車だそうです。まあ、何年かに便乗り換えたりね、ガソリン代払ったり、車検代払ったり、保険代払ったりするから、まあ、それもまあそうかなと思うんだけど、まあ、その車よりも高いそうですね。まあ、平均するとですけどね。そうすると、生命保険ってやっぱり入る前に、なんで入るのかっていうことをやっぱ考えないとダメですよ。だってそこまで 家並みに高いのよ、車より高いのよ。そういったものをね、例えばね、あ、うち買いましょう、なんか僕よく分かんないからって言われて、友達がね、建築やってるから、名前聞いて、ちょっと見積もってよ、ハンコすぐ押しますか、こう
押さない、ね、
僕知り合いに自動車のディーラーがいるからちょっと営業に来て、いや、このいい車が出たのでね、この車買ってよって押しますか、押さないですよね。だけどなぜか生命保険だけはよく分かんないから、うん、友達が生命保険の方がいてね、これはね、別に悪い風に進めてるわけではないと思うんだけど、うん、何も分からないまま、納得しないまま、あ、いい保険なのねって聞いてポンと反抗した、
うん、
それでね、損をするわけじゃないんだけど、うん、自分の目的と全然合わないところで入っていたとすると、うん、その月々1万でも2万でもね、大変大きなものになると思いますね、うん、だって5年間やれば60万とか、うん、120万ね、何十年というふうになればね、本当に人財産できるぐらいの、生命保険料を払っていくわけだから、うん、目的というやつはやっぱり一番初めに決めないとダメでしょうね、うん、何のために買えるのか、ね、何に備えておく保険なのか、うん、ということをやっぱ考えないといけない。
確かに。
でこれ会社で入ることもできるし、うん、個人で入る、まあほとんどは個人で入るんだろうけれども、うん、いずれもできます。でそれぞれ会社で入るときの目的と個人で入るときの目的は普通は違います、ね、で普通はまあ個人で入るわけだけど、うん、個人で入るのでもその人の年収とか家族構成とかそういったものに、応じてですね、千差万別ですよ、100人いれば100通りのこの設計の人が出てくると思いますね。でなるべくこの希望に沿ったような保証を買う。で非常にね、見てたらうちも結構ホームページからこう見直してくれって来る人がいらっしゃってですね、今いろいろやってるんだけど、まあ申し訳ないけど非常にまあ、皆さん分からず入ってるから、うん、無駄が多いです。非常に無駄が多いですね。非常に無駄が多い。で人によって違うんだけど、うん、普通は、ね、子供がこう一丁前になるでしょ、
うん、
そうするとそれ以降はですね、必要保証額っていうのは普通は減ってくるはずなんですよ、
うん、
減ってくるはずなんです。だって奥さんのね、生活はどうするのって言うんだけど、うん、奥さんは奥さんで何かやってるから大丈夫大丈夫、
うん
まあ、それはまあ人によるからね、あれにしても普通は減っていくもんなんですよ。ところがずーっと同じ保証が入ってるっていうのは普通、これが普通じゃないですか、ね、ずーっと同じ保証が65歳とか70歳まで入ってる、ね、ずーっと5000万だ5000万30万だ30万、保証に入ってらっしゃるっていうのはもったいないなと思いますね。そうするとこのいらない部分をこう削り取るようなやり方がまだあるんだけどね、まあ、それをまあいろいろご提案してますね。非常に違いますよ。非常に違います。行ってくるの違いますよ。はい、毎月でもあのレストランに行けるような、くらい、それだけやっぱ浮きますよ。
そうなんだ、
はい、
じゃあ保険入るときも税理士さんとかに相談した方がいいんです
か？税理士でもいいんですけど、まあ、ファイナンシャルプランナーとかその辺ですとかね、独立系の人が、まあ、いいとは言わないけど、まあ、公平な目で見てくれるかなと思いますね。どうしてもあの正保険のファイナンシャルプランナーとどうしても、ね、自分 の, あの勤めてるところのものを、ね、はいはい、騒がなきゃいけないので、まあ、それはダメとは言わないけれども、まあ、どっちにせよそのニーズが分かってくれる人っていう人にいろいろご相談した方がいいですよね。はい、
なるほど。
これ本当にあの大事なことでしょう。
わかりました。ちゃんと
考えた方がいいです。
考えてやります、
はい、いや本当に車とか家買うと一緒だから、
はいはいはい、
はい、
わかりました。坂上さん、セミナーの宣伝をしなくていいですか？
はい、ですね、実はなぜ今日生命保険をやったかって言いますとですね、はいはい、9月の18日、
9月の18日、
に、ちょっと某生命保険会社のですね、はい、お招きでですね、あ、ごめんなさい、19日でした、ごめんなさい、
19日
、うん、はい、水曜日ですね、9月15日19日水曜日に高岡商工ビルで、午後6時から、
はい、
セミナーやります、
はい、
でタイトルはですね、もう全然普段喋ってることと違うんだけど、若手社員に生き生きと働いてもらうための6か条ですね。まあ、経営者セミナーという名前がついているのでね、まあ、その辺に結構あのお悩みの社長さんがいらっしゃると思うので、これ無料です。無料です、はい、であとの懇親会もありますが、懇親会も無料だそうです。
おお、
で、そうですね、ちょっと言っときましょうか。第一生命さんなんですけれどもね、はい、あの第一生命さんの富山支社、まあ、こちらの方で、やっておりますので、また参加の方はお申し込みいただければと思いますね。で、あと高岡で初めて、あの自主開催のセミナーをやります、
はい、
これが9月25日、
はい、
火曜日ですね、場所はウィングウィングの6階です。男女平等推進センターの会議室ですね、ここが6時半から8時半までの2時間、
はい、
で、テーマはですね、自己紹介、
あー、あ
自己紹介やります。
なるほど。
あのこういう自己紹介ってやつですよ。自己紹介の目的ってのあって、すごく印象に残って後からね、続くような自己紹介をしなきゃいけない、これ結構営業系の方とか、ね、人に、人と触れ合うような仕事をしていらっしゃる方、非常にあの有益だと思います。でこれあの結構ね15人でやるんだけど、
はいはい、
あの出ててよかったとかね、いう話はよく聞きます。なんでかっていうと、その出てる人いるでしょ、その人たちにコミュニティができちゃう、あの本当にゲームみたいな、セミナーという名前のゲームですよ、あれね、あの知らない人とすぐ仲良くなれますので、はい、名刺を持って、いただければなと思います。これ自主開催なので、9月25日のやつはですね、まあ、ぜひ、興味のある方は申し込んでいただきたいんですけど、うちのホームページの方に、
はい、
セミナー情報というところにリンク貼ってありますので、
はい、
そこからお名前ですとかね、いくつかこう入れるところありますので、そちらの方からお申し込みをしていただければと思いますね、
はい、
これは非常におすすめです、面白いです、
自己紹介の話聞けますし、スプーン曲げもちょっとしてくれるんでしょうね。
スプーン曲げみんなやりますよ。はい、
わかりました。
あっという間の2時間です。
はい、もっと坂上先生に相談したい方は、まずはお電話でお問い合わせください。電話番号は 0766-28-9583 です。またホームページからも受け付けています。坂上先生、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。